バッキー大阪のストレンジャーザンパラダーイス。はいはいはいはい、またまたやってまいりました。というか、新年明けましておめでとうございます。バッキーニューイヤー。はい、ということでですね、新年一発目のストレンジャーザンパラダイス、始めたいと思いまーす。ですね、まあ、今回一発目にやらせていただくのは、内田裕也プレゼンツ、ニューイヤーズワールドロックフェスティバルに、久々に行ってきたの巻でございます。はい、ということでですね、早速行きたいと思います。まあ、ニューイヤーズワールドロックフェスティバル、これ、皆さん名前だけは結構、ご存知の方が多くて、大体ね、内田裕也がやってる大晦日のニューイヤーロックって言ったら、ああ、はいはいって感じなんですね。で、いつも年明けに、1月の頭の週末とかに、深夜になんですけれども、必ずテレビ中継されると。まあ、そんなこともあったりとか、まあ、あとは、内田裕也といえば、まあ、この大晦日のニューイヤーロックフェスだねっていうのは、なんか結構、まあ、存在だけはすごく知られて、でも、行ったことある人って多分本当に少ないと思うんですよね。で、僕も今回はね、初めてじゃないや、3回目だったんですけれども、すごい久々に行ってまいりました。で、1回目に行ったのが、2002年から3年になる時の、お正月というか、大晦日ですね。で、その後に、結構前で7、8年前に1回行ってるんですよ。で、その後で、今回がすごい久々に参戦ということになりました。で、なかなか大晦日ってね、やっぱりね、実家に帰ったりとかね、やっぱり、こう、ちょっと予定があったりみたいなことが多いと思うんで、なかなかカウントダウンライブって行かないかなっていうこと多いと思うんですけれども、今回はですね、ちょっと、まあ、ゆうやさんもね、だいぶ、ちょっと、なんかね、キキキリンさんも亡くなったりとかしたこともあるし、なんか、ゆうやさんが、こう、ちゃんと歌ったりできる姿、いつまで見れるかわかんないなっていう気持ちが正直あって、で、ちょっと言っとかないとなっていう気持ちが正直一番大きかったところです。はい。で、あとは、もうこのニューイヤーロックフェスが見れるっていうだけで俺全然いいよっていう感じで、出演者とかもあんまり気にしなくて、で、もう、とりあえずゆうやさん、ね、カウントダウンの時の元気なゆうやさんが見れればっていうぐらいの勢いで行ったんですけれども、それがまあ、今回ね、嬉しい誤算で、もうめちゃくちゃ楽しかったっていう話をこれからしたいと思います。というわけでですね、ニューイヤーロックフェスタなんですけれども、夜8時からスタートっていう形だったんですね。で、昔は本当になんか5時ぐらいまでやってたんですけども、最近は3時ぐらいには終わるっていう形でね、大晦日は一応電車とかもね、終日運転とかしてるんで全然帰れるし、みたいな感じです。で、ですね、今回はですね、まず最初、8時からスタートしたのが、新月10日、新しい月、それから明かりに花と書いて新月10日っていうバンドなんですね。で、このバンドどんなバンドかっていうとガールズバンドです。で、このメインの、女の子がですね、ずーっともう2000年代に始まってからロックフェスずーっと出てる女の子がいて、その子が、まあちょっと、まあメインのリーダー的な感じでやってるバンドでした。で、昔はね、ザ・ニュースっていうバンドのでやってたりとか、あとはミーイズムっていうバンドをやってたりとかっていう、まあその子ずっともう本当に15年以上ニューイヤーロックフェスできてお色気担当みたいな感じなんですけどね。で、その子もね、結構いつもほらニューイヤーロックフェスタってテレビでもやってるんで、その時にいつも見てるんですけど、生で久々に見たら、まあ花があるというか、お色気担当っていうこともあってね、こう割とこう独特のこう癖のある顔してるんですけど、なんかこうちょっと若くて色気のある木下ゆきなみたいな感じでね、いいんですよ、独特の感じでね。あら、なんか久々に生で見るといいねって、一緒に行った友達とかと一緒に、やっぱ花があるなって。最初このバンドがですね、2曲歌ったんですけど、1曲目はギターの女の子がボーカルで歌ったんですね。で、2曲目に この彼女が歌ったんですけども、やっぱりね、こっちの彼女の方が全然花があるんですよね。うん。で、なんか、お、いいねなんていう話をしながら、一発目のアーティスト、新月10日、楽しませていただきました。で、その後に続いて出てきたのが、バンド名が活躍中っていうバンドなんですね。で、これ誰のバンドかっていうと、あれです、日本のね、エレクトリカルテクノとかポップを支えてきた、近田春夫さん。この近田春夫さんのバンドでした。で、近田春夫さんが、キーボード。そして、ベーシストの方がいて、ドラムの方がいてっていう、この3ピースバンドなんですけども、なんかすごく80年代っぽい音楽をやってて、で、近田春夫さんがね、ニューアルバムを出したらしいんですけども、このアルバムがミュージックマガジンの、第2位、うん、なんかランキングの第2位になったっつって、なんか、俺歌う、だから上手いってことなんだよね、なんつって、なんか、喜んで歌ったりとかしてましたけどもね、うん、その、なんかこう、ニューウェーブっていうかね、その、なんか80年代っぽい感じの、こう、古き良きっていう感じの、近田春夫さんの世界観っていうのがたっぷりの活躍中っていうバンドを、がありました。で、ニューイヤーロックって、やっぱりテーマとして今ロックができることっていうのを抱えてて、やっぱオークションが必ずあるんですよ。で、出てきた、こう、アーティストたちの、私物とかを、オークションに出して、みたいなところで、そういうのがちょこちょこ入ってくるんですけども、今回ね、ニューイヤーロックの進行役、司会進行と、まあ、MC、それからオークションの時の、進行をやってたのが、昔、90年代にオーラっていうバンドがあって、ビジュアル系なんですけども、ボーカルが赤い髪の毛で、他のパートが黄色い髪の毛で、他のパートは青い髪の毛みたいな感じでね、なんか7色のカラーリングでインパクト大みたいなね、そういうビジュアル系バンドのオーラっていうのがあって、そのボーカルをやってた方がこの司会進行やってて、ニューイヤーロックもねおなじみでいつも出てる方なんですけどね、うん、まあそんなことがありまして、でその後ですね、出てきたのがザ・ロッカーズっていうのは、もうシーナ&ロケツとかに次いで、明太ロックを引っ張ってきた、今俳優で活躍されてる陣内孝則さんは、もともとこのザ・ロッカーズのボーカリストだったわけですよ。で、そのザ・ロッカーズを引っ提げて陣内さんが出てきてっていう感じなんですけど、まあ、かっこいい。え、何これっていうぐらいかっこよくて、まあ、陣内孝則さん、ね。今髪の毛とかもなんかもうすっかり真っ白になっちゃってって感じなんだけど、ルックスが若いから全然髪の毛白くても、なんかむしろほんとわざわざ白くしてんじゃねえぐらいな感じで、もう彼の歌うロックほんとかっこいいし、なんかね、もう存在感がもうなんかすごいんだよね。うわ、ほんとこの人ロックンローラーだなっていう感じ。うん。で、本当になんかこう、持って生まれたロックスターって感じがね、すごいしてね、やっぱ陣内孝則すげえなって、すっごいかっこよくてね、なんかビビりました。弾くほどかっこよかった。で、なんか今年年明けになんかちょっとニューリリースも出すっていうことでね、ロッカーズこれからも期待したいと思います。で、その次に登場したのが、頭脳警察。70年代とかにね、すごいとんがった曲を歌って、うん、結構こう社会的なこうやばいネタとかもバンバン歌詞に出てっていう、まあそういうね、二人組なんですけれども、ボーカルのパンタさんは80年代とかには結構アイドルに曲を提供したりとか、あと、もともとルックスがいい方だったんでソロでね、うん、結構こう、なんかアイドル寄りのロックなんかもやったりとかしてる方なんですけども、もともとはこの頭脳警察っていうユニットをやっていて、頭脳警察はね、すごいんだよ。だって、ファーストアルバムが出る前から発売禁止になって、セカンドアルバムも出てすぐ発売禁止になってみたいな感じ。で、そんなことがあって、やっと出したサードアルバムも、1曲目の曲が、ふざけるんじゃねえよっていう曲で、俺この曲はね、大好きでね、本当に人生の10曲に入れてもいいかなっていうぐらいの、もう本当にとんがった曲でね、本当に大好きな曲なんですけども、今回ね、このライブで、ふざけるんじゃねえもやってくれました。で、それから、さよなら世界夫人よっていうね、曲とか、本当に当時すごい、物議をかました曲っていうのがいっぱいあって、そういうね、聴きたかった曲をバンバンやってくれて、これをね、頭脳警察の最高のライブでした。で、その次に出てきたのが、 塊っていうバンドなんですけど、この塊っていうバンドはですね、亡くなってしまった原田芳雄さんっていうね、いつもサングラスかけててかっこいい、原田芳雄さんっていう俳優さんがいたんですけども、その息子さんがやってるバンドでした。で、その息子さんがやってるバンドでですね、まあ超絶イケメンなわけですよ。で、彼がボーカルをやってっていうバンドだったんですけども、すごい嬉しかったのが、内田裕也さんのオリジナル曲で、赤い風っていう曲があって、この赤い風っていう曲は俺、内田裕也の曲の中で一番好きでかっこいいなと思ってる曲なんだけど、で、松田優作とかにも提供してて、松田優作さんが歌ってるバージョンとかもあるんですよね。で、この曲を、最後、ラストでやってくれたっていうところがね、これ良かったなっていう形でね、個人的にもすごい楽しみました。その次に登場したのがストームっていうこうユニットで、これはバイオリンとベースと鍵盤のキーボードの3人のユニットなんですけど、バイオリンがすごく美しくっていう、まあ女性3人のユニットなんですね。で、ちょっとボンテージファッションみたいな感じで出てきて、で、バイオリンがすごくね、素晴らしくってっていうことで、結構ね、世界で活躍してるユニットらしいんですけど、すごく素敵な演奏を楽しませていただきまして、このストームも魅力満載という形でしたね。で、その後に登場したのが、白龍さん。白龍さんわかりますか？よくヤクザ映画とかに出てる、あの白龍です。で、白龍さんも内田裕也ファミリーで、もともと内田裕也の、主演作品の、10階のモスキートっていう作品のエンディングテーマというか、まあメインテーマで、誰のためでもないって曲があるんですけど、この曲が実は白龍さんのデビュー曲なわけですね。まあそんな縁もあり、みたいな感じで、白龍さんはニューイヤーロックはいつも出てるんですけれども、今回も誰のためでもないをね、クライマックス最後にやってくれて、うわーいって感じ、楽しませていただきました。そんなこんなでですね、いよいよ時刻は11時半を過ぎ、もうこのね、2018年から2019年のこのね、カウントダウンの時間が迫ってくるわけですよ。で、11時半から登場する、盛り上げてくれるのが、シーナ&ロケッツです。はい。ね、シナロケってやっぱりもうね、もう本当に、この、今回のこのニューイヤーロックフェスティは、シナロケはね、本当にすごくデビュー41周年を迎えた彼らなんですけれども、ニューイヤーロックも41年連続で出てらっしゃると。うん。この謙虚さ、この、鮎川誠さんのなんかこう、実直さみたいなのがすごい滲み出てるなーって感じがして、うん、なんかたまらんものがあるんですけども、やっぱりシナロケが出てくるとみんなすっごい盛り上がるということでですね、もう頭脳警察の時とかもそうだったんだけど、ステージ前にみんな博品館劇場っていうところで、毎回ニューイヤーロックは最近やってるんですけども、この博品館劇場はちゃんと座席制で、まあ座席があるんだけれども、もう頭脳警察がこう人気バンドの時はうわーっと人がね、前に通路とかにギュギュッと押し寄せちゃうって感じで、もうシナロケなんか大盛り上がりですよで、やっぱりね、鮎川さんがバーンと出てきて、その一曲歌った後に、椎名さんね、ちょっと椎名さん亡くなっちゃいましたけれども、椎名さんの娘、末の娘が、今、ルーシーっていう女の子がいて、その子がシナロケの、今、ボーカルをやってるんですね。で、ルーシーカモーンつってルーシーが出てきて、まあ、椎名さんの、こう、歌をね、そのまま娘が引き継いで歌ってるっていうね、ところを、ね、これがもうお前、ね、みんなが熱くなる瞬間、そしてもうなんかすごくハッピーになれる瞬間っていうところでね、シーナスさんの曲を、ルーシー、娘のルーシーが歌いね、それを鮎川誠さんがギターでギャンギャン奏でるっていうね、これでプワーっとみんながブワーって盛り上がって、で、レモンティーなんかはやっぱり、俺いつもね、本当にニューイヤーロックはね、何回か行ってますけれども、もうレモンティーとか歌われる、当時、ちなみにあれですね、まだ椎名さんがいて、もう椎名さんのレモンティーを聴いてっていうところなんですけども、もう本当にね、いつもそこまでしねえっていうぐらいのヘッドバンキング思わずしちゃうんだよね。ガーガーガーガーガーガーガーつって。でも今回も本当に楽しませていただきました。で、ラストは、椎名がいつも歌ってた、You May Dream っていうことで、 娘さんが歌う有名ドリーム、相川さんがギターを弾いてってところで、クーってなってっていうところで、もういよいよ、ね、年明けのカウントダウンですよ。で、ここでね、もう一斉にカウントダウンが始まるんですけれども、ハッピーニューイヤーっていうことで、出演者がみんなブワーっとステージに出てきて、ちょっとね、去年あたりからゆうやさんはここでちょっと、やっぱり体力的な問題だと思うんですけど、出てこなくなっちゃったんですけど、ここのね、今までゆうやさんがメインで引っ張ってたところを、そのままシナロキの鮎川誠さんが引っ張ってっていう形でね、鮎川さんがカウントダウンをして、ハッピーニューイヤーって始まるのが、サティスファクション。ローリングストーンズのね、代表曲、サティスファクションです。これをもう出演者みんなでうわーっとやって、それ盛り上がらないわけないじゃん。ちなみに俺はレモンティー、それからね、有名ドリームってこのシナロケのね、この鉄板の曲、うわーっていうところで、ね、飛び跳ねすぎて、パーカーのポケットに入ったスマホがすっ飛んでしまって、ハッピーニューイヤーって言った途端の写真が撮れなかったっていうね、スマホがねえみたいな感じで、うん、でその後ハッピーニューイヤーのセレモニーが終わった後に隣の座席にいる、すいませんスマホすっ飛んじゃったんだけどその辺ありませんかって前の席の人とかにも言って、そしたら前の席の人がちょっと拾ってくれて、あ、すいませんみたいな感じで、まあそんなこともありつつね、本当に素敵な年越し年明けを迎えることができました。いやもう本当にね、これだけでね、本当に、ああもうニューイヤーロックで来て、本当よかったな、今年来てよかったなって、本当に思えてね、なんか、夢の中にいるみたいに楽しかったんですけれども、この後に登場するのが、もちろん我らが内田裕也さんですよ。で、去年のね、ニューイヤーロックなんかもってこう、テレビで見たんですけれども、こう、やっぱり、なんか、なかなかやっぱり、うーんって、やばい。頑張ってほしいなっていう感じだったんですけど、今回はですね、まあ、前回は、なんとか立ってステージに出てきてくれたんですけども、今回はね、ちょっと車椅子でそのままっていう形だったんですね。で、歌も大丈夫かなって思ったんですけども、ここで歌ってくれたのが、朝日の当たる家。朝日の当たる家っていうのはこれ洋楽のヒットナンバーなんですけども、キキキリンさんが、死ぬ前に最後に聴きたい曲って言ったのが、このゆうやさんの歌う朝日の当たる家なんですね。で、全部英語の歌詞の歌なんですけども、この曲がね、本当に、ゆうやさんは正直僕ゆうやさん大好きなんですけども、歌はね、全然上手いと思ってなくて、まあ、そんなゆうやさんもこの歌を歌うと、なんかすごい、なんか、人の胸を突き刺す、なんか勢いがあるって感じなんですね。で、この曲をブワーンと歌い切って、その後に、やっぱり内田裕也さんといえば、コミック雑誌なんかいらない。これを歌ってくれてっていう感じなんですけれども、そこで MC が入りまして、今回のね、ニューイヤーロックはいつもの3倍ぐらい人が入ってたっていう、本当に僕もね、行ってびっくりしたんですけど、え、こんなに人来てんのっていうぐらい、もう本当に座席に座れない人が立って後ろの方で見てるぐらいな感じで、とにかくすごかったんですよ。で、そんなのをね、すごく感謝してっていう形の、MC をしてくれてっていうことで、あとは、本当は3曲歌おうと思ってたんですけど、2曲しか歌えねえみたいなこと言ってたんだけど、結果的に、ゆうやさん4曲歌ってくれました。しかも、次に歌った曲が、決めてやる今夜っていうね、やっぱり内田裕也さんの持ち歌の中で、代表曲なんですけども、で、まあ、時々ね、ちょっと歌いながらも、こう、ちょっと途切れちゃったりするところは、もう、みんな観客が一斉に歌ってあげたりとかして、なんかそこら辺もすごい胸が熱くなって、うん。なんかね、一緒にこう、オーディエンスも一緒に、ゆうやさんが歌えないところを歌ってあげて、みたいなところがあって、うん。まあ、そんな中ね、なんとか歌い切ってもらって、っていうところだったんですけど、その時に、内田裕也さんがね、一生懸命立ち上がろうとするわけですよ、車椅子から。うん。それで、ついに立ち上がった、みたいな、クララが立った、みたいな感じなんですけど、まあ、とにかく、もう、ちょっとでもいいから立って、俺は歌いたいんだっていう意思、みたいのがすごくあってね。で、その後に、ジョニー・ビー・グッドも歌ったんですよ。で、もう、ゆうやさんのニューイヤーロックといえばね、なんかネタになるぐらいジョニー・ビー・グッドいつも歌うんですけども、これを最後に、もう一曲歌うって、まさかのね、三曲歌ってくれただけでもすごいなって思ったんですよ。四曲目、ジョニー・ビー・グッド。もう、これは熱くなるよね。でも、もちろんね、もう、会場中がジョーゴに、うん、 て歌ってわけですけれども、ほんとね、そんななんかおもう一緒に行った友達と一緒に、今俺たちこれ伝説見てんじゃねっていう伝説見てるよねっていう、なんかそのぐらいね、なんかすごくなんか熱いステージでした。はい。でそんな感じのゆうやさんを見た後はですね、あれです、なあの中村獅童さん、ここ 2,3 年ニューイヤーロックに出てるんですけど、中村獅童さんが出てる高橋町ミサイルズっていう、まあちょっと変な名前のバンドなんですけども、中村獅童さんと、あとはアナーキーっていうパンクバンドをやってた中野茂っていうモヒカン頭のおっさんがいるんですけど、その二人のユニットで、まあいろいろこうちょっとパンクな曲を歌うというね、まあユニットだったんですけど、これはこれでいいんだけど、すげえ頭にくるのが中野茂っていうそのモヒカン親父がステージ上で水を口に含んで観客席に向かってブワーって吐くんだよね。で、それみんな超嫌がってて、俺ももうすっげえ頭きて、ふざけんじゃねえよおめえ、やめろこの野郎つって、中指をステージにグワーって立てて、やめろバカ野郎つって言ってんだけど、なんかそれがパンクのステージで、まあそれはそれでいいのかなみたいな感じ。だけど、おい、中野茂、客に向かって水吐くのはやめろマジで。ムカつくから。本当にそれだけは言いたい。まあそんな感じでね、ね、本当に日本のパンクの代表であるスターリン、遠藤道郎っていう人が吹いてるスターリンのね、ロマンチストっていう歌を歌ったりとか、まあとにかくパンクなステージで、うん、水吹いてマジで俺が激切れするっていうところも含めて、なんかすごい面白かった。で、幸い僕ね、ステージの前から、3列目だったんですよ。で、3列目はギリギリなんとか、中野茂の吐く汚い水が飛んでこないっていうか、まぁ、ちょっと飛んできたけど、うん。まぁ、それはそれでね、うん。まぁ、まぁね、まぁ、やめてほしいけど、うん、みたいなところで、次に出てきたのが、キノコホテルっていう女性3人組のユニットです。で、これもね、メインボーカルがキーボードなんですけども、なんかね、すごい盛り上がっちゃって、なんか、キーボードの上に乗っかっちゃったりとかして、すげえなーみたいな。キノコホテルさんもね、なかなか迫力のあるステージを楽しませていただきまして、最高でした。で、その次に出てきたのは、高木カン&ザ・バンドっていうね、うん。ザ・バンド、いいのか。うん。で、高木カンっていう人は、90年代に、そんなに有名じゃないけど、ラップすごい、やっぱり広めた人なんですよね、一人者で。で、やっぱりこの人のラップすごいかっこよかったなっていうのがありまして。で、そんな感じでですね、ステージあっという間にクライマックスになります。で、クライマックスが皆既月食。皆既月食って皆さんご存知ですか？ボーカリストのアイっていう女性のボーカリストの旦那さんをやってるヒロっていう人がいるんですね。H-I-R-O でヒロ。エグザイルじゃねえ方のヒロ。みたいな感じで。もうニューイヤーロック見てる人は、ずっと見てる人はもうお馴染みなんですけども、だいたいユーヤさんと一緒にニューイヤーワールドロックフェスティバルイエーイって一緒にやってるのがヒロさんなんですね。で、やっぱりヒップホップ引っ張ってきた人で、本当にライムスターとかジーブラとかね、そこら辺と一緒に、ヒップホップラップ界の黎明期を引っ張ってきた人であるんです。で、その人率いるこのユニットが皆既月食っていうバンドですね。で、みんなね、こう白塗りしてこうゾンビメイクみたいな感じで出てくるんですけども、で、こう、ちょっとラウドロックとラップみたいな感じでやってきて、で、これで途中でね、毎年ね、ちゃんとね、ジーブラさん、ジーブラさんがね、出てくるわけですよ。白塗りにして、こう、シマウマメイクみたいにして、ジーブラも出てきてっていう形でね、来たジーブラーみたいな感じでね、今回も盛り上げてくれました。で、今回はですね、特にやばかったのが、ゆうやさんが、ジョニー・ビー・グッド歌えないだろうっていうことで、ジョニー・ビー・グッドを仕込んできたらしいんですよ。だけど、ゆうやさん、ちゃんとジョニー・ビー・グッドって本人が歌ってくれたんだけど、でも、俺たちも仕込んできたから歌っていいっつって、サプライズで、鮎川誠さんのギターに合わせての、この、皆既月食、ね、ヒロとジーブラの、サティスファクション。これは熱くなるに決まってるでしょ。これやばいでしょ。サティスファクションじゃねえ、ごめん。ジョニー・ビー・グッドです。ジョニー・ビー・グッド。うん。だから、今回はもうジョニー・ビー・グッドね。ゆうやさんバージョンとこの皆既月食バージョン。しかも、鮎川誠フィーチャリングのギターで、もう聴かせてもらって、もう最高のエンディング。本当に楽しかった。 本当にね、これもうニューイヤーロック行ってよかったなと思ったし、もう来年も俺絶対行くわってね、心に誓った。で本当にね、この朝3時までやってたんだけども、夜8時から3時まで、あっという間、もう信じられないぐらいあっという間、すっごい楽しかったまあそんなね、あのさっきもちょっとコンビニに買い物しに、こう夜のこうね、暗かりを歩いて、ああ24時間前楽しかったなーなんて思いながらね、ちょっとコンビニにビール買いに行ったりとかしたんですけども、まあそんなね、楽しい時間を過ごしたニューイヤーロックフェスティバル、何かが降りてきたような、そんな楽しい一夜だったんですけども、僕のトークでそのちょっと少しでもその喜びっていうかね、楽しさ、高揚感が伝わったらいいなーと思います。はい、ということで、ちなみにこのニューイヤーズワールドロックフェスティバルはまたですね、そろそろ、年明けに、ちょっと土日の深夜に、テレビ放送もされると思うんで、皆さんぜひご覧ください。僕の言ってたこの熱い感じがきっと伝わると思います。はい、というわけで、バッキー大阪のストレンジャーザ・パラダイス、週明けじゃない、年明けの第一発目は、ニューイヤーズワールドロックフェスタの様子をお伝えいたしました。それではまたー。